2024年8月8日の暗号通貨勉強会始めたいと思います。いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通りブログを読み上げながら話をしますので、読みながら話を聞きたい方は gu.net、gu 二文字ですね、.net の、ポッドキャストというところから、暗号通貨勉強会、トランプのビットコインスニーカーなどというタイトルのものを探して、見ながら話を聞いてください。それでは最初の話です。最近アメリカはビットコイン2024というイベントがあったんですが、そちらにトランプがスピーチをしました。で、その中でですね、大統領になったら、証券取引委員会のトップのゲリー・ゲンズラをクビにすると発言しました。で、それ以外にも CBDC、中央銀行デジタル通貨は発行しないとかですね、バイデンのウォーオンクリプト、クリプトへの戦争と、こちらも終えると。で、米国での BTC、ビットコインマイニングを推奨するということとかですね、シルクロードのファウンダー、これシルクロードっていうのはもともと昔あったアンダーグラウンドのマーケットでビットコインで支払いが行われていたというので有名なんですけれども、このシルクロードのファウンダーで、今終身刑で服役中のロス・ウルブリクトという人がいますが、この人を釈放するといったような公約を語ったんですが、どれも暗号通貨界にとっては好ましい話だったんですけれども、その多くはですね、大統領の権限ではないというものも結構あってですね、実際に必ずできるのはこのロス・ウルブリクトの釈放だけという説もあったりはします。で、これが最も暗号通貨界に関係ないことだったりもするんですけれども、一応トランプ、スピーチをしてですね、それなりに、暗号通貨界に、貢献するという話をしたという話でした。はい。どうですか？トランプ派の近藤さん。
トランプ派なんですか？
違いますか？
いや、ハリスならハリスの方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ハリスさんがどうかって僕全然わかんないですけれども、まあ、相手がトランプじゃなかったらハリスさんは受からないかなと思いますけどね、でもトランプさんよりマシかなっていう気がしますよね。
そうなんですね。
第二、バイデンさんが良くないと思ってただけです。
バイデンだったらトランプの方がマシと。
と思いますけどね。
ハリスだったらトランプよりマシと。
なんか一応周りの方をちゃんとサポートすればなんとかなりそうじゃないですか。あ、でも全ちょっと全然わかんないです。ハリスさんって、なんかあんま情報がないというか、どう
そう
で
です す
か
ね。
ね。
副大統領でしたからね。こちら
まあ、
も。
パッと見る限り、ちょっとあんまり大統領に向いてないかなと思いますけどね、正直。
そうですか？
なんかこう、あんまり自分を持ってない感じがするというか、まあ、検察やってたんで、追及とかはできるんでしょうけれども、なんか国をこう率いていくことに対して、なんかあんまポリシーを感じないんですよね。
なるほど。ほら、やっぱりトランプ派じゃないですか。
まあ、ポリシーははっきりしてますよね、トランプさんはね。
そうです
も
ね。
う、自分のやりたいのやるっていう。
そうですね。でも、ゲリー・ゲンズラをクビにする権限はなさそうです。
そうですね。これはでもまあ、クリプト業界に媚び売ってるだけだと思うので、まあ、実際はどうかっていうのは分かんないですよね。
そうなんですよね。あの人言ってることとやることが必ずしも一致しないので。どうなることかという感じなんですが、とりあえずビットコイン2024に行って話をしたという話でした。でもこのウォーンクリプト、今やの政権がやっている、クリプトへの戦争布告と、宣戦布告というのはですね、多分この中身として一番大きいのが、プロジェクトチョークホールドというやつで、要は銀行ですね。クリプトに入るところで、普通の銀行からお金を送る必要があるじゃないですか。出し入れをする必要がありますね。そこの銀行のところを、ものすごい規制で縛って、お金の出し入れができないようにする。もしくはすごく難しくするっていうのがずっと行われてきているので、これを解除してもらえると、非常にあちこちが、もう、なんていうか、安心するという感じはあるかなと思います。
いや、そうですね。まあでも、期待、どうですかね。あれ、チカさんはトランプ派ではないってことですよね。
そうですね。トランプになるくらいだったら誰でもいいっていうぐらい、なん
誰で
か、
もいい。まあ、つまりそういうことですよね。
そうですね。
で、トランプになるぐらいだったら誰でもいいけれども、僕はバイデンは誰でもいいに入らないなっていう派でした。だってもう、 あれダメじゃないですか、だってそう。
てか、
さすがに。
86歳で大統領はないですよね、その任
い
期
や、
の
ない
最後の。
し、いや、だってどう考えても、ろれつ回ってないような人が大、アメリカの大統領やばいですよ。普通に考えて。
西
だ
村
バイ
さん
デ
はどうで
ン
す
以外だっ
か？
たら誰でもいいじゃないですか、逆に言うと。
この回でいつも近藤さんと千佳さんはアメリカの大統領に対して結構熱く語るなというイメージがあるんですけど、
誰でもいいですか？
実はあんまり、アメリカに今住んでないですし、あんまりこう強い思いはないんですけど、
ちょっと待っ
結
て、
構、録音されてなかっ
録
た。
音してますよね？してますよね？
されてますね。
されてます、されてます。
失礼しました。はい、
はい、
どうぞ
はい。
続けてください。
いや、結構外から観客として見る分には、今日のネタにもありますけど、トランプさん、結構面白いことやるんで、見てて楽しいなって意味では、トランプさんをひいき目で見ちゃってますけど、はい、それも政治とか大統領とかそういうの関係なく、面白い人だなって見てるっていう 状態ですね。はい。
これだから、いや、本当難しい問題だと思うんですけど、トランプさんが、ね、いて、アメリカの分断が進んだのは間違いないと思うんですけど、バイデンさんがいいのか、民主党が悪いのか分かんないんですけれども、結構、そっちに行ってから世界中戦争が起きてるから、どっちがいいかなっていうと難しいんですよね。
なんか、その近藤さんの発言を聞いていたかのように、バイデンが、ここ何十年かで初めて、今アメリカは世界で戦争していないと発言できる大統領が私ですって発言してました。
つまりアメリカが戦争っていうか、めちゃくちゃにした後に手を引くから世界中戦争になってるわけですよね。つまりそれが問題なんですよ。あの人、本当ポリシーでそうなんですよ。で、その割にはイスラエルには2枚以上したが、もう最悪ですよね。何言ってるのか分かんないですよね、本当に。
ということで、じゃあそのトランプがやった面白いことという話はですね、その次のニュースであるんですけれども、トランプが所有するサイトで、ビットコインのロゴとトランプクリプトプレジデントと、書いた、ハイトップのスニーカーが500ドル、今の値段だと8万円近いですね。で、発売され、1000足がすぐに売り切れました。で、サイトではそれ以外のスニーカーやゴルフシューズ、香水、この香水はですね、名前がビクトリーコロンバイプレジデントトランプというんですけれども、これが売っていたりします。ちなみに、トランプクリプトプレジデントのその500ドルのスニーカーはすぐに、セカンダリーマーケットで2500ドルとかで売りに出てたらしいです。
これでも大体こういう話をこのポッドキャストでするときって、いや、これ買ったら面白いんじゃないですかって言って後から爆上げすること多いじゃないですか。
た方が良かったですかね、私。
買った方が良かったんじゃないですか、これは。
でも
今。
まだ他にもありますよ。トランプクリプトのプレジデントハイトップスブラックとか、他の色とかはまだ売ってて299ドルとかで全然
え
買えるので、
え。ええ。
はい。この最初のね、金色のやつだけ売り切れましたね。
ね、オ
ちか
レ
さ
ン
んが
ジ
そ
色
れ
なん
を、
ですね、ああ
、オ
れ。
レンジか、これオレンジか、はい。
なんか光ってるオレンジ色
はい。
で、トランプってオレンジ男と呼ばれているので、なんか自分に対するギャグが言える人なのかなとちょっと思いました。
ああ、なるほど。ビットコインもオレンジなんでね。
あ、そうかそうか。じゃあ
はい。
オレ
そ
ン
れ
ジつ
と
ながりです
合わ
ね。
せてるんですね。はい。
まだ売ってますよ。いろんなスニーカーとかゴルフシューズとか。あ、ゴルフシューズは売り切れてますね。
でもこれ買ったら、普通にこう郵送で届くみたいな感じなんですよね、きっと。
いや、これだ
そうだ
け
と思い
ね、
ますよ。
反トランプ派のチカさんちにこれが届いたらもう超面白いですよね。急 にどうしたってなりません
いや、皆さん、どんどん買って私の家に送ってください。セカンダリーマーケットでガンガン売りますから。
か。ああ、なるほど。そうですね。はい。今、デリバリーが、U、あの、US、アメリカにしか送れないようになってるんで、それはそうですね。
それはそうですね。
はい。で、ペイメントは、クレジットカードかビットコインですね。
なるほど。トランプスリッパとかもありますよ。トランプって書いてあるんですね。
トランプスリッパ今いくらですか？
149ドルです。
マジっすか？ハワイのトランプのホテルに泊まった時のスリッパ打ち上げるけどあれ、149ドルになったんですか？
いや、スリッパといっても、サンダル？
サンダルですね。
サン
サン
ダ
ダ
ル
ル
です
か。
ね。
はい。なるほど。
あとなんか若い頃のトランプの写真が貼ってある、トランプフリーダムクーラーっていうのもありますね。中に氷とか入れて、いろんな飲み物を入れておくやつ、クーラー。なんていうんですか、日本語で。よくわかんないですけ
もう
ど。
これ、まあ、クーラーボックスじゃないです
あ、
か。
クーラーボックス、クーラーボックス、
はい、
クー
あ
ラー
り
ボッ
ます
クス。
ね。これも299度ですね。
なんか、おかしいですよね。なんか、やることが。
まあ、おかしいんですけど、みんなが好きになっちゃう理由もそういうところにあるんじゃないですか。なんとなく。
でしょうね。
まあ、ファングッズみたいなもんですもんね。
そうですよね。
まあ、別にこれを売ることに、多分何のあれもなく面白いんじゃないですかと。
まあ、大統領たる人がこんなことやるのっていうところも疑問ですよね。
ちなみに、いくつかに一足だけ、サインが入ってるそうです。なんか、ボーナス4点とか、ボーナス15点とか、それぞれにサインが入ってるナンバーが書いてあるんですね。で、サインが書いてあると、より高く売れるのであろうか。っていう感じですね。では次のニュース。前回も話しましたけれども、テレグラムが出しているトン、TON でトンですね、ザ・オープン・ネットワークですけれども、こちらでのアクティビティが増加中であると。で、トータル・バリュー・ロックとは年初から34倍になって、通貨のトンは2ドルから7ドルにと3倍以上になりました。で、アクティブアドレス数は580万件となってですね、イーサリアムを凌駕していると。で、ブロックチェーン上の複数のゲームも人気が出ているということで、トーン、盛り上がっている模様です。テレグラムって使います？
まあ、クリプト系だともう名刺代わりなんで使わない、使うしかないですけど、まあでも人気にはなるでしょうねっていう感じはしますよね。ある意味こう、まあ分散大好き、匿名大好きな人からすると最高にいいですよね。まあでもやっぱりこれ、トンってちなみに、イーサリアム互換ではないんでしたっけ、西村さん、ご存知です
い
か？
や、イーサリアム互換なんじゃないですか？ちょっと何のスタック使ってたかは分かんないですけど、多分イーサリアム互換で、で、TVL って書いてありますよね。何をした
何
を、
が、だから、
を。
トン上の、ディセントラライズドファイナンスの TBL じゃないですかね。
なのか、結構、レイヤー2とかだと、まあ、イーサリアムをロックして、まあ、レイヤー2上のガスもイーサだったりするんで、まあ、それをトータルバリューロックドって言ったりするんですね。ただ、トーンは多分レイヤー1でしたよね。
そうですね。
だとすると、何がロックドなのかちょっともうちょっと調べないとですけど、まあ、何らかの形で、クリプトがそのトンネットワーク上で動かない状態になってるってことですね。
そうですね。
トンって POS ですから、こ
ああ、
れ、
ステーキングされてる量っていうことかな。
まあ、このトン自体の、価格もあるんじゃないですか。TVL でも TBL でもな。トン POS はいいですけど。
ああ、でも
ち
ね、デックスのことっぽいですね。トンの上にもやっぱりこう、ディファイ的なものがこうあって、まあ、それをこう集めたのがっていうことじゃないですかね。まあ、ちょっとソースがどこかわかんないですけど。
なんかさらに増えて760ミリオンドルっていうのもありますね。
なるほど。まあ、使われてるっていうことで受け止めればいいんじゃないでしょうか。
まあそうですね。
一応、だからバリデータになるためには30万トンが必要ということで、今、9、ん ?7 ドルまで上がったから、かける7ってことですね。
これはいくらだ。
210万、ドル？
それ2億円ですけどいいんですか？
でも、30万トンって書いてありますよ。
あ、そうか。じゃあそれはミニマム3億円とか必要なんですね。
バリデータになるのに、そういうことになりますね。なかなかですね。
今、6ドルに落ちてるのかな？
それはでも相当偏ったバリデータになりそうですけど、大丈夫なのかな。まあ、分散性、ちょっとバリデータの分散性に相当疑問が湧きましたけど、私。まあ、ある程度はなんか初期の方を抑えてるんですかね。
やっぱりTVL はですね、DEX で D ダストとかストーンファイっていうのがあるらしくて、この2つだけで、700ミリオンドルぐらいいくんで、まあ、この2つでほぼかなりの割合を占めて、あとバラバラバラっといろんなのがあるっていう感じみたいですね。
まあ、これからでも人気になる可能性はありますね、トーンは。
なんかテレグラムのオフィシャルのアプリからトンの、さらにトン上のアプリっていうのがこう並んで出てくるらしいんですけど、行ってみたら詐欺だったみたいなのが結構あるらしくて、ちゃんとテレグラムちゃんと審査をしろみたいな話が
なるほど。
どっかでオンラインでされてました。
トンはちなみにどこで買えるんですか？
トン、どこで買えるんでしょうね。
えー、
デファイか。
コインベースとかで買えたりするんですかね。
コインベース買えんのかな。かなり厳しいと思うな、コインベースが使うのは。
なんかアメリカでは買えないとかいう感じな気がしますね。
これは買えないんじゃないですか、さすがに。
アメリカの取引所は書いてないですね。
これ預かったら多分もうマネロン規制に引っかかって取引所のことをお取り潰しになりますね。
なんか聞いたこともない、いろんなエクスチェンジ。ガーディ、ガー、ガーダリアンとか。ガーダリアン。ビットトゥーミーとかですね。マーキュリオ。
ビットトゥーミーで扱ってるんですか？
ビットトゥーミーは買えるみたいですよ。ミニマム1トン買わなきゃいけないみたいですけど、まあ7ドルですからね、6ドルですからね、大丈夫ですね。
ちなみに EVM 互換ではなさそうですね。
違うんだ。
イーサリアムとかソラノとの違いみたいなこと書いてあって。
なるほ
違
ど。
う。はい。
なんか、テレグラムって昔 ICO してませんでしたっけ？テレグラムマネーみたいな名前で。なんか、
トンとは別にですか？
わかんない。トンだったんですかね、あれが。つ
テ
い
レ
に
グ
オ
ラ
ープン
ム
したっていう
オー
話ですか
プン、
ね。
テレグラム A オープンネットワークですよね。
いや、テレグラム入ってないです。ザ・オープンネットワークなんですよ、これ。
ザオープンネットワークか。
そう。より大きく出てますけれども。
まあ、ただ、EVM 互換じゃないので、結構、使ってもらうのに、ハードルありそうですけど、まあ、でも使われてるんですね。
ちなみに、テレグラムの ICO は、1.7ビリオンドルをレイズしたと書いてありますね。だから、2400億円とか。
テレグラムの ICO。
テレグラム ICO、当時多分まだトンっていう名前がなかったんだと思うんですよね。
あ、このトンの ICO じゃなくて、テレグラム自身の資金調達ということですか？
いや、
けども、トンの資金調達。
私の理解では、テレグラムがトンを作るための、トンのための ICO をしたと。でも当時多分トンっていう名前がなかったっていうことじゃないかなと思うんですけど、昔ほら ICO が流行った時に行われた2019年ですね。ICO、テレグラム ICO。これで作ってたんじゃないのかなという気がします。あ、トンって書いてありますね。
なるほど。トーンはなんかフィルトっていうプログラミング言語で書くみたいですよ。トーンバーチャルマシンに対する。フィンク、ファンク。かなりマシン語みたいなレベルっぽいけど。
で、なんか、ソリディティ使ってた人はびっくりするよみたいなことが書いてありましたね。
でも
だからまあ、だいぶ違うっぽいです。
なんかちょっとかなり誰がやってるのか見えないし、まあ、見えないのがテレグラムでしょうけれども、
でも
かなり
2500億円あったら何でもできますよね、しばらくの間。
怪しさ満点ではありますね。まあでも一応多分趣味的に進めてるプロジェクトの感じがしますね。お金の額はすごいですけど。
ちょっとだけあれを思い出しましたね。Facebook のやつ。
ああ、リ
リ
ブ
ブ
ラ。
ラ、リブラ、ぐらい。あれも結構独自言語で、イーサリアムとは全然違うアーキテクチャで作って出てきてたんで、ね、なんか、テレグラムがこう、はい、独自アーキテクチャでブロックチェーン出してくるっていうのはちょっと、はい、どうなっていくか見ていきたいです。まあ、ただ、リブラとは違って、実際に TVL あるし、アクティブアドレス580万ってなってるんで、はい、ちょっとこの、ね、ゲームが人気を出ているって言ってるんで、ちょっとどんなゲームかとか見たいかなと思いました。
ということで、テレグラムのトンでした。次はですね、私のローカルなニュースなんですけれども、カリフォルニアの車両管理局、これは DMV と言うんですが、こちらがアバランチ上で4200万台の州内の車両登録をデジタル化しました。で、ユーザーは DMV のアプリで車両の登録変更を行うことができるようになりますということでですね、ちなみに DMV ってアメリカで最も嫌われているお役所の一つで、なぜなら車の申請とかいろんな免許の申請とかに行くと、すごい待たされたりして、とってもなんか嫌われているんですね。そういうところがちゃんとこう素早く車両登録の変更ができるようになりましたみたいなことでニュースになってたんですが、まだ使えるわけではないと思うんですけれども、アバランチ上っていうのはちょっと驚きました。
もともと電子化はされてるはずですよ。
でも、
さすが
エ
に。
ンドユーザーが使える状態にはなってなかったんじゃないですかね。
ああ、そういうことですね。
うん。
このアバラ
免
ン
許っ
許取るとき、はい、行かな
て、
きゃいけない。
なんかセカンドレイヤーとは言わないんですけど、みたいな、いろんなチェーンが作れるじゃないですか。
アバランチ上で。
アバランチ上で。
はい。
で、なんかメイン、いわゆるアバランチメインネットっていうのはわかんないですけど、ではないとこでやってんじゃないですかね。
なんだっけ、なんか3種類なんか、通貨がありますよね。アバランチって確か。
なんかこう、なんていうかエコシステム的な感じになってるんですかね。ちょっと僕も詳しくないんですけど、一回目聞いたんだけど。
アバランチは、なんかそのメインのチェーンと C チェーンと、なんか
はいはい。
UM 互換のチェーンとかいろいろ分かれてるんで、はい、ちょっとどこでやってるのかなって思い
そう、
ました。
一
多分
言でアバランチといっても、なんかサイドチェーン立てて、そのままアバランチですみたいになってるんですよ。だから、多分そっちじゃないかと思いますね。エンタープライズ
なん
ユース
か、
ケースだと。
アバランチ C チェーン、多分 EVM 互換の方がやりやすいんで、アバランチ C チェーンでやってんのかなと思ったけど、でもいろいろね、なんかサブネットみたいなのがいっぱいありますよね。それ用にサブネットを立てるかとはちょっと思いますけどね。
まあ、一
どっ
応
か
な
に
ん
乗っかっちゃった
か
方が、はい、
ブリッ
安
ジ
いっちゃ。
的にそうなんかいろいろ、いやでもそれ用にサブネット立てる仕様になってるんですよね。
で
サー
も、
バー
サ
立
ブ
て
ネッ
て。
トそんなにいっぱいないですよね。まだ。
ないっていうか、なんか、うちで言うとブロックチェーンクラウドみたいな感じなんですよ。それぞれ立ててつながってるみたいな感じに見えます。はい。まあでもちょっとわかんないですね。これがどれで、どうやってるのか。
なんか、私がこう、アバランチ使いますって案件は結構、C チェーン、P チェーン、X チェーンってあって、まあ、それの C チェーン使いますか？ EVM コンパチブルなんで C チェーン使いますか？って言って C チェーンに乗せるみたいな、ことはあったりするんで、はい。まあ、この DMV がどこ使ってるかって話ですね。まあ、ただ、ブロックチェーンの使い方としては、なんか、いい使い方な気はするんですよ。こういう登録情報みたいなのを書き込むっていうのは。
最も王道ですよね。
はい。
登録して、で、それなりにユーザー間で変更する必要があるものじゃないですか。
はい。すごくいいと思うけど、ユーザーがなんかこう、体感できてるのかどうか。要は、まあ、アプリでって書いてあるから、まあ、ユーザーがウォレットを持って、さすがにその、車の登録情報とか扱ってないと思うんで、まあ、何らか、あれかな、ソーシャルセキュリティナンバーとかで認証してやるんですかね。
どうするんでしょうね。
でも、ソーシャルセキュリティナンバーですよね。DMV 行った時に、紐付けられるアイデンティティって。
そうですね。そうだろうな。
だからそれ
なんか
と、
免許の番号自体が
はい。
身分証明書なので、なんか
はい
さ
はいはい。
に 思いつかないっていう感じはちょっとありますけど。
だからその数字なのか、まあ、ソーシャルセキュリティナンバー数字と、まあ、免許証のその登録番号等が、まあ、何ブロック数字に何らか書き込まれてれば、はい、書き込んだよって言える気はしますね。はい。いい使い方だとは思いますが、なぜアバランチだったんだろうね。とこはちょっと。
そして本当に使われるのかっていう問題ですよね。なん
い
か、
や、なんか、そう、ブロックチェーンも書いてると思いますし、絶対データベースにも書いてると思うんですよ。
両方持ってる
両方
と。
持ってて、で、普段、その、ユーザーがこう、参照したりするのは、多分データベースの方だとは思いますね。その使い勝手的に。で、裏で、そのブロックチェーンにも書いてるよっていうところが、なんかこう、こうニュースになれるというか、はい。よかったんじゃないですかね。
なるほど。アバランチのレイヤー1だと書いてありますけど、なんでしょうね。
レイヤー1ですか？
って書いてあるんですけど、でも独自チェーンと書いてあるとこもありますね。
独自チェーンとすると、さっき言ったプライベートチェーンを作ってるんですね、アバランチ上に。
っていうのが最近の、利用例としては大きいものでした。では次、イーサーのスポット ETF が7月23日に取引開始しました。初日に約1ビリオンドル、1500億円が取引されて、ネットでってグロスとネットのネットで107ミリオンドル、160億円ぐらいがインフローとして入っていきました。これなんで1ビリオンと107ミリオンと違うかというとですね、もともとグレースケールというところが持っていたイーサリアムトラストがあったんですけれども、これがコンバートして ETF になったので、もともと入っていたお金があったんですね。で、ここから484ミリオンドル、だから、700、800億円ぐらいがアウトフローとして出た。ということで、ネットで、計算すると107ミリオンドル、160億円が ETF に入ってきたという計算になるんですけれども、一応ちゃんと ETF、イーサーの ETF が始まりましたというニュースでした。なんかあんまり価格に関係なかったですね、これ。
そうですね。まあ、どっちかというと、なんか、ナスダック暴落とか、円高、急にまた円高になってきたみたいな方が、日本からすると影響大きいですね。
そうですよね。なんか結局イーサーただ下がってるみたいに、ちょうど円高と重なってますもんね。なんか
そうですね。
そういう感じに見えるかなという気もしますが、じわじわとこういうのはボディーブロー的に効いてくるのかなと思います。次のニュース。マウントゴックスが7月に1万7000人の債権者に指定の取引所を通じて返済を完了。新たに3万3960ビットコイン、約2.2ビリオンドル、だからこれ3000億円ぐらいですね、の金額を別ウォレットに移動しましたということで、まあ、1万7000人というのはまず最初のバッジなんですね。で、その次のバッジがどっかにまた移動したと。で、これでもともとあった14万2000ビットコインのうち、完済人の手元に残るのが3万2899ビットコインということで、3分の2ぐらいもう移動したわけになります。で、この新しく移動した3000億円分ぐらいは、これはビットゴー、これもビットゴーを通じて返すというのもあるんですけれども、そのビットゴーに移動したのではないかと推測されていますということで、帰ってきましたという話ですね。これ、日
近く
本、
帰っ
帰って てき
きた
ま
ん
した
ですね。
よ。帰ってきましたよ。
おお、おお、おめでとうご
おお、
ざ
ついに帰ってきました。
います。いや、素晴らしい。
素晴らしい。これ、日本だとどこの取引所経由なんでしょうね。
いや、ないん、どうなんだ
い
ろ
や、日本人にも返すでしょ、もちろん。
う。もともとクラーケンを指定されてましたけど、ちょっと今わかんないんですよね。
クラーケンって日本でも営業してますか？
いや。 ちょっと僕はだからそれやり損ねた人なんで わかんないですよね
このさ、かなりの金額をドブに捨ててますよね。
いや、いくらになるのかも分かってないですけど、いや、ドブにまだ捨てられてないというふうには思ってますけどね。
いや、それを言ったら、なくしたシードフレーズをなくした、アカウントでも、いつも心の中に暗号通貨はあるみたいな。なくなったわけではない、そこにあるのであると、取り出さないだけであると。
債権はあるんですよ。あるんだけど、返してくれないっていう状態ですね。
それないのと一緒じゃないんですか。
返し方を教えてくれないです、正確に言うと。
いや、
なんか
返し方はなんか何年も教えてくれてましたけど。
いつか教えて、返してくれると信じてます。なんか、結構数少ない、返してもらいそびれた人っていう、ちょっと今、ポジションになってますね、僕。
最後に負けた人って感じですね。
忙しさに忙殺されてしまって、ちょっと。まだ、いや、希望捨ててないですよ。どうなるんだろう、
日本円分では690億円分が返済されたみたいです。
本当に。あ、そうですか。皆さん受け取ったんですね。
いや、受け取りますよ。普通受け取りませんかね。
いや、僕、受け取ろうと思ったら、だからもう、なんか、登録期限が過ぎましたって言われちゃって。
でも、過ぎましたって言って、やっぱり過ぎてませんって、なんか2度ぐらい伸びてましたよ。
いや、でもなんか、いや、メール送ったらなんかすごい使用対応のメールが入ってきましたよ。
あ、そうですか。
なので、もうわかんないです、僕どうなってんのか。
ああ、
自
それ
分が。
は、だから2度伸びたさ、デッドラインもさらに外したんじゃないですか。
そう。
なるほど、なるほど。
まあ、ちょっと、様子見て、人柱になっておきます。
この先返してくれる可能性はどういうのがあるんですかね。なんか、銀行送金とかしてくれるのかな。あ、銀行送金選べましたよね。だからそういうのは関係ないですね。
わかんないですけど、多分デム、アタッシュケース持って出向くとかそういうことだと思います。
なるほど。なるほど。ち
わ
な
か
み
ん
に、
ない。
その当時の口座にアクセスする ID とパスワードは持ってたんですか？
それはね、なんか最近ログインできるんですよ。
最近もできる。
できたりできなかったりできると思います。多分やってないけど。
へえ、あ、そうなんですね。
だけど、そこで使用対応のことが書いてあるだけです。
ない方、なるほど、なるほど。
なんか、お前はもう知らんみたいな感じですね。大丈夫です。まだ希望捨ててないです。
あ、そうなんですか。いやどっかの取引所経由じゃないと。っていうか、
そうですね。
ちなみにビットコイン、今ガッと下がってますけど、その1回か2回前に、やっぱりガッて下がった時があって、その時は、なんか日本の人が莫大に売りに出たっていう説があ
、そうですか。
流れてました。日本の人たちじゃなくて、日本の誰かがドーンと売ったみたいな。
ああ、そうなんですね。
ええ。
まあ、でも、売るでしょうね、一旦。
ちなみにアメリカでビットコインのこの返済を受けて、仕事を辞めて世界に旅に出ちゃった人がいるらしいです。
そんなにじゃあ帰ってきたってことですね。
いや、それがなんか、友達がなんかオンラインに書いてたんですけど、友達曰く帰ってきたのが多分7ビットコインぐらいらしいんですね。
ほ
する
うほうほう。
と多分50万ドルぐらいなんですね。で、50万ドルって8000万円弱、7000万円とか8000万円なんですよ。それは大層な金額ですけど、仕事を辞めてしまうほどなのだろうかという説もあるっていう感じですね。まあでも2年、豪遊するぐらいはありますよね。
そうですね。
なかなか微妙な額ですよね。若かったら会社辞めて旅に出るかな。
まあそうですね。まあでもこれをあとどう使うか皆さんそれぞれですよね。
そうですね。どうなんだろう。もうビットコインとか足を洗ってて、何これみたいな人も結構いるのかな。
そうですね。ちなみに今メールの返信を4月に何とかしてくれっていうメールを送った返信を見つけましたけど、順次回答しますっていう塩対応で終わってます。4ヶ月間順次待ってます。
なんか今、これ返金をしてるから、いろいろ対応大変なんじゃないですか？
いや、そう、だから落ち着いたら、まあ、なんかちょっと、そういう塩対応も少しは改善するかなと思って待ってますけどね。
というわけで、マントコックス返済が実際に行われるようになりましたというニュースでした。で、次、テザーの2024年上半期の売上が、利益ですね。利益が5.2ビリオンドルということで、7500億円ぐらいになりました。という話で、テザー、儲かりますね、テザー業。
まあ、違法というか脱法だからでしょうね。
一番適当なところで運用してると。
テザーと同じことをやろうとしたら、まあ、国を捨てるしかないんですねってことでしょうね。
それもありじゃないですか。
こんだけ儲かるならね。西村さん、どうですか？
それは、日本円のやるってことですか？それ日本。
日本円、ユーロあたりやったらどうですかね。
いやだからその、まあ、US のドルの、まあ、テザーとかの場合は預かってるものを運用してっていうところが、まあ、回るからだと思うんですけど、米国債とかで。まあ、それが回る通貨だったら、なんか同じことをやればってなるのかもしれないですね。まあ、日本円のステーブルコインっていうのも、まあまあまあ、
で
あるじゃ
も、
ないですか。やってる人たちがいると思う
そ
ん
う
ですけど、
ですね。
まあちょっ
い
と、
や、結局、だから、近さん、これ、テザーが儲かるのは、まあ、脱法というか違法だからじゃないですか。ビットコインと一緒なんですよね。
まあ、っていうか、テザーが儲かる理由は、銀行が儲かる理由とほぼ一緒ですよね。
まあ、
預か
そ
ってるお金を運用していいか悪いかって話で言うと、銀行は運用してるいいわけじゃないですか。
う。まあ、いいですけど、かなり法規制がある中でやってるわけですよ。
でも儲かってますよね、なんか銀行。
儲
い
か
や、
る
まあ
構
だ
造
から、
としては一緒ってことですよね。
結局、テザー、だから USDC が苦しいのは、そこはちょっとアメリカの法律に従ってやろうとしてるじゃないですか。だからもちろん、まあ、例えばですよ、凍結とかをするわけですよ。この凍結をできるっていうことは相当致命的でして、Web3 のデファイ的には。
まあそうですね。
まあ、担保として使えないってこと言ってるんですね。なので、その機能がある通貨っていうのは、もう、まあ、いわゆるなんか Web3 分散税の方が考える、まあ、いわゆるビットコイン的なものとはもう完全に別のものになっちゃうんですよね。で、テザーは今のところ、まあ、ちょっとブラックリスト、最近見たら分かんないですけれども、まあ、ステーブルであると。言い張ってるビットコインみたいなもんっていう感じですかね。ほぼ。だけど、本当のところは誰にもわからないって、もう不思議な存在になっちゃってますよね。信じるか信じないかっていう。
ちなみに MUFG の経常利益、2023年で、2兆1300億円ということでですね、テザーの何倍だ？テザーの、テザーが年間だとこれ、1兆5000億円とかになるから、まあ、数割増しって感じですね。
もはやだからその三井住友銀行規模ってことですよね。
そうですね。
いやー、これは、まあ、このアングラの世界ではどう考えても伸びるわけですよね、これは。少なくとも。
ングラって普通やっぱり総額が小さいのが問題なわけですけど、総額も大きいアングラですからね、これ。
全世界中のアングラ経済を取ったら、まあ、この規模になりますよね。もちろんアングラじゃないとこも取ってますけど、テザーは。
というわけ
まあ、日
で、
本
テ
においては
ザー。
換金が難しいですけど、まあ、ユニスワップで換金すればいいっていうことにはなりますけど、まあ、だからここはもう、しょうがないですね。もうこういう世界ができてしまったということを認めるしかないという感じじゃないですかね。
というわけで、テザーでした。で、次、ソラーナのミームコインの発行プラットフォームで、2月にローンチした パンプドットファンというのがあるんですけれども、こちらの1ヶ月の売り上げがこれまでの最高額の25.6ミリオンドル、約32億円、33億円ぐらいになりました。ということで、ソラナ上のミームコイン発行、まだ続いてるんですね。しぶといですね。
もうすっかりミームコインプラットフォームになっちゃいましたね、ソラナ
そう
は。
ですね。なんか副大統領コインとかも出てましたよな。JD バンス。で、バンスコインとか、ミススペルしてベンスコインとかですね、いろんなものが出てましたけど。
西村さん、ソラナ上のコインって買ったことあります？
ソラナ上のコインは買ったことないですね。ソラナ自体は買ったことある気がしますけど。
誰が買ってるんでしょうね。
ね、だから昔ビットコインとかイーサリアムで投機的なことをやってた人たちがみんなここに集まってるんじゃないですかね。
なるほど。
だからビットコインとかイーサリアム爆発的に上がらないじゃないですか、もう。それはその投機的な人たちがみんなこのミームコインに分散して流れちゃってるからじゃないですかね。次。米国政府がアンダーグランドマーケットのシルクロード、さっきも話に出ましたけれども、こちらのシルクロードから没収したビットコインのうち2ビリオンドル、3000億円相当分を別のウォレットに移動しました。ちなみにこの移動を一発で行ったらしくてですね、トランザクションフィーが6セントであったということで、正しい送金っていう感じですね。これ、まだ別のウォレットに移しただけで売ろうとしてるかどうかわかんないんですけど、もともとなんか一つのアドレスに紐づいていたのが二つに分かれたみたいです。
素晴らしい。
では次のニュース。また出ました。マイクロストラテジーのマイケル・セーラー。2045年までにビットコインがベースケースで13ミリオンドル、なんと20億円になると、ビットコイン2024で発言しました。ちなみに彼の予測するベアケース、一番下ですね。一番下のケースが、1ビットコインあたり3ミリオンドル、4億5千万円。ブルケース、一番上のケースだと49ミリオンドルということで、75億円。で、これで世界の資産に対するビットコインの割合では、ブルケースから順に22%、7%、2%。で、ARR でいうと37%、29%、21%というふうに発表しています。マイケル・セーラさん。ブレがないですね。
まあ、仕組みのとしてのビットコインが持つなら、こういう可能性はあるんじゃないですかね。
仕組みとしてのビットコインとは？
POW で電力使いすぎ問題とか、最近でもそれ話題にならなくなりましたね。
なんか話題にならなくなってしまいましたね。
結局、まあ、そうは言ってもビットコインは残るから、もうビットコインはビットコインですってことなんですかね。
なんか昔ゲリー・ゲンズラが MIT で教えた時には、彼曰く世界の金融が使っている電力なんてそんなもんじゃないと、何十倍も使っているのであると、だからというようなことを彼は言ってたんですけどね。
なるほど。まあ、そうですよね。まあ、でも、日本もね、結構、まあ、円安を今回経験したじゃないですか。で、アメリカもインフレを経験して、結局ビットコイン税が言ってたことが正しかったっていうことになってるわけなんで、やっぱりちょっと持っとこうっていう気になるんじゃないですか。
ね、結構やっぱり年金運用とかからのこの ETF 買うっていうのはちょっとずつ出てケースが出てきてるみたいですね。
もう僕は絶対に売れない場所に置いてありますから大丈夫です。
ビットコイン。
債券としてマウントコックスに置いてあるんで大丈夫です。なくなっても売れない。
大丈夫です。近藤さんの心の中にあるんです、常に。
心の中にもビットコインがあるんで大丈夫です。
そうです。決してなくなることがない灯火のようなビットコインが
そうですね。
あるのです。では次のニュース。JITO、JITO で JITO ってありますけれども、ソラナ上でのリステーキングサービスを開始しましたということでですね、リステーキング、最近流行りですね、あちこちで行われていますが。 その次のニュース、DYDX、DX ですけれども、デリバティブの DX ですね。で、DYDX の古いバージョンの V3 のサイトが発掘されました。V3 は1週間あたり1.5ビリオンドルの、ですから2000億円強のデリバティブ取引を行う DX なんですけれども、ハッカーはドメインを乗っ取ってコピーサイトを作って、そこにやってきたユーザーのウォレットとつなぐことで取引を承認させてですね、トークンを奪い取るという方法でやっていて、このニュースが出た頃にはですね、DYDX は、V3 のサイトに決していかないようにということを言ってたんですが、果たして何人ぐらいが盗まれてしまったのでしょうという感じですね。怖いですよね。
サイトがハックされちゃうとね。
なんかドメイン向けられちゃったらもうどうにもならないですもんね。
西山さん、これどうすればいいんですかね。
まあ、きちんとその、まあ、これ DYDX も結局は最終的にはスマートコントラクト上で、まあ、実行されるわけですよね。だから、まあ、UI を信じずに、ちゃんと最終的にこう自分が承認するトランザクションが正しいコントラクトに飛んでるかとか、トランザクションの内容が正しいかどうかっていうのをチェックしてから、トランザクションの承認を押すっていう、なんか前もこれを言った気がしますけど、まあ、とはいえ、みんな普通の人はそんなことできないですよねっていう話をした気がしてま
西村さん、必ずやってます、それ。
す。大きい取引の時は、確認しますよ。
そうですか。
はい。
まあ、なんか有名なサイトのコントラクトに関しては、もうなんかホワイトリストを作って、なんか、クロームのフィッシングの警告みたいな感じで、そうじゃないところは大丈夫ですかみたいなの出すとかにしないと、もうしょうがないですね。
一応
で
ね、メ
も、
タマスクがそういう機能を最近搭載してて、いろいろ報告がこう多い、なんか悪いコントラクトに何かこうトランザクションしようとすると、警告が出たりはするようになったんですよ。それはある程度の被害者が出て、通報されたものに対してなんで、最初の人たちは引っかかっちゃうっていうことなんですかね。
なる
まあ、
ほ
日
ど。
本だとそういうのをやらせないのを作ってるスタートアップの方とかいますけどね。そういうのはやっぱもうちょっと普及しないと、マスアダプションまではいかないでしょうね。
それどうやって防ぐんですか？
まあでも今言った通り、まずその知らないコントラクトで送ろうとしてるみたいな話は、ウォレットとかですね、大丈夫ですかっていう警告をまず出すってことですよね。
まあ、もうホワイトリストしかないってことですね。
まあそうですね、ホワイトリスク形式である程度やるしかないのかなというのと、まあ、やっぱり、まあ、これ、この場合ちょっとサイトがハックされちゃったんで、もうどうしようもないですけど、なんか HTTPS みたいな仕組みが必要な気がしますけど、相手がこう匿名であるという前提の、まあ、全体の仕組みだから難しいんですけどね。送る相手の名前がちゃんとわかるとか、まあ、マス向けにはそうしないとどうしようもないでしょうね。
でも
ド
なん
メイン、
か、その人の名前も超似た名前を付けられちゃったりするとわからないとか。
まあだから一応 KYC が大事なんだと思うんですけれども、まあ KYC した、データベースと、まあ、ウォレットのリストをどっかに置くんでしょうけど、そうすると個人情報保護の問題がとかなってくるんで、なかなかこう難しいんですよね。
これ怖いなと思ってこのニュースは見てみました。
そうですね。いや、怖いですよ。まあ、少なくとも自分がどれくらいの量を送ろうとしてるぐらいは見た方がいいですよね。
確かに。
100円送ろうとして1億円って出たらそれおかしいんで、もうどう見ても。まあ、ウォレット側とかでやっぱりある程度そういう機能はつけるべきでしょうね。
なんか一旦承認してると、後々勝手に出てしまうとかいう機能ありませんでしたっけ？なんか、取引ごとに承認
アッ
す
プ
るん
ルー
じゃな
ブ
く
みたいな。
て、
アップ
なん
ルー
か、
ブみたいな。
そうそうそう。
まあ一応アップルーブっていうのは ERC 20であるんで、例えばなんかもう何千万円分このコントラクトに溶かしてるよってやっちゃうと、もういつでも持ってかれちゃいますけどね。
ですよね。
まあ、それも含めて、まあ、アプローブ、まあ、IRC エンジンがアプローブされるときとか、本当にいいですかみたいな特別な UI がメタマスクが出るようになってたりするんで、はい。まあ、メタマスクさんはそういう、なんて言うんだろう、UI、UX で、そういう詐欺を防ごうとはしているのは見れますが、はい。まあ、あの手この手でやってくるんで。
なんかちなみに、レディットにクリプトスキャムっていうサブレディットがあるんですね。で、そこって毎日何人もの人が、なんとかっていうサイト、なんとかっていう URL の、DEX って本物とかいう、まあ、セックスもあるのかな、本物っていう質問が出て、毎回、本物のはずがないだろう、ボケっていう回答が来ると。それでも懲りずに毎日毎日誰かが、これ本物って書いて、本物のわけないだろう、ボケってずっと行われていて、で、質問する人の気持ちとしては、なんか検索して結果が出てこないから、本物か偽物かわからないって質問してくる人が結構いるんですね。でも、回答する人の気持ちとしては、検索して結果が出てこないのは全て偽物であると。本物だったら必ず検索したらその、DEX についての、何かの資料が出てくるはずであるっていうことなんですけど、決してつながら、なんていうんですか、カモの人たちには決してこの、思想が伝わらないなと思って毎日見てるんですけど、どうしたらこの人たちを怪しいものは全て偽物ですってことに信じてもらえるんだろうかなと思いながら毎日見ています。
なるほど、それは、それができたらもうお礼詐欺も撲滅できるんじゃないですかね。
そうですね。
最近危ないなと思うのは、チャット GTP って結構平気で嘘つきまくるんですけど、信じる人が結構多いんじゃないかなと思うんですよね。
困りますね。
かなり平気で嘘つきますからね。しかも全くそれっぽい嘘をつくから、
そうそうそうそう。
ちょっと危ないなといつも思いますね。
まあ、世の中は危ないことでいっぱいであるという話ですね。はい、では。次のニュース、USDC を発行するサークルのセカンダリーマーケットの企業価値が5ビリオンドル、7500億円になりました。で、セカンダリーマーケットって、未上場株を売買するマーケットが結構普通にアメリカだといっぱいあるんですね。そういうところでの企業価値が5ビリオンドルになりましたと。で、2022年には9ビリオンドルだったので、まあ、半分強という額に落ちているということなんですが、一応近日中に IPO 予定であるということです。
サークル社って USDC の発行以外にもなんかこう、やってるんでしたっけって言ったらおかしいですけど。
やー、なんか USDC しかやってない気がするんですけど。
じゃあ、やっぱりテザーと一緒で、預かって US ドルで何かのこう、益を得てるってことなんですかね。
そうですね、運用して、一応正しく運用していますみたいな話だと思います。なんか他にあるのかな？ペイメントとかもサービスとして出してるんですからね。なんか一応、USDC じゃ、ユーロのステーブルコインも出してますね。はい。ということで、サークル5ビリオンドルになりましたという話でした。次のニュース。29歳の男性がウクライナで誘拐されて、20万ドル、約3000万円相当のビットコインを送金するということを強要されてですね、盗まれた上で殺されて森に埋められたという事件がありました。はい、これ、犯人捕まったので森に埋められたとかいろいろ分かったんですけれども、なんか怖いですね。
ウクライナ人っていうことですか？
いや、ウクライナを旅している外人だったみたいです。
うお、それは恐ろしいですね。
ね
で、犯人はウクライナ人なんですか？
え。だと思います。
恐
で、
ろ
なんか
しい。
車で誘拐したみたいなんですけど、その車になんか偽の、免許証、ライセンスプレートって何て言うんでしたっけ、ナンバープレートをつけていたとかですね、なんかいろんなことが分かっていて、相当追い詰められて捕まってしまったんだなという感じなんですが、どうして、この人がいなくなったのが分かったかとか、殺されたのが分かったかとか、その辺まではちょっとよく分からないんですけれども、
で
嫌
も
です
本人
ね。
がそういう話をしちゃったんでしょうね、どっかで。
どうでしょうね。じゃあ私が、クラーケンでマウントゴックス戻ってきましたとか言ってるのも、もうおバカさんみたいな感じですかね。近い。
もう、まあそれはでも売ってもお金は減らないですからね。まあ安全に、そうですね、やるしかないです。僕の方が安全かもしれないですよ。もう、
心の中にあるだけの人の方が安
マウン
全。
トボックス金庫にありますから。
取り出せないのかな。
取り出せない。
取り出せないから安全っていうやつですかね。
そう、僕を殺しても相続されちゃうだけです。素晴らしいカスティディな気がしてきました。
これそうか、そうですね。ここにちょっとネタで書いてないですけど、皆さん、あれですよね、お二方は、マウントゴックスからの帰ってくることを待たれてる方々じゃないですか。
はい。いや、
私、
もう、近さは入ってきてる
FTX、
から。
私、FTX からを待ってる人で、はい、それの進捗も話そうかなと思ったんですけど、まあ、どっか挟めるところがあれば話しま
いや、それ、マウントボックスに並べてでいいんじゃないですか。どうです
す。あ、
か、
本当で
進
す
捗し
か。
てますか。
なんかですね、すごい分かりにくいことになってて、結構レディット上でもこれどうしたらいいんだみたいになってるんですよ。っていうのは、その FTX がどこを通して返すかっていうのがなんか2経路あって、PWC ってプライスウォーター・クーパーズがやってるのと、あとはこれ日本だと聞いたことないけど、クロールズっていうんですかね、KROLLS。これもなんか関財人なんだと思う、関財する会社なんだと思うんですけど、両方からなんかクレームしてくれみたいなメールが来てて、で両方クレームしてる人と、いや、片方しかしちゃダメなんだよって言ってる人がいて、で、よく調べると、クロールズの方は、US Based Trustee って書いてあるんで、まあ、アメリカの、なんかその、会社なんですね。で、PWC は、なんか、バハマ Based Trustee って書いてあって、なんか、バハマのプロセスに沿って返しますみたいなやつなんですね。で、それをどっちに、返してもらえばいいのかみたいな情報がめちゃめちゃ錯綜してて、俺らは弁護士じゃないからこんなこと言われても分かんないんじゃって暴れてますみたいな。で、
それ
とりあえ
は、
ずこうクレームしとけばどっちかから帰ってくんじゃないみたいなこと言われてたりとかですね。
どっちでもいいんでしょうけど、アメリカの法律上返せない人はバハマを選んでくれってことを言ってるような気がしますね。
ああ、そういうことなんですかね。私はその先に US の方が来たんで、US の方でクレームして。で、バハマの方は、なんか最初スキャムだと思ったんで、フィッシングかスキャムだと思ったんで、放置してたんですよね。まあでもなんか両方オフィシャルではあるっぽいので、はい。まあ別にね、US ベースのトラスティから帰ってきても全然なんかタックスとか取られちゃうんだったら嫌ですけど。はい。
でも、
まあ。
ちかさん、これ全然別ですけど、やっぱ関西人が2ついて競わせるっていうことができたら一番いいって気づきましたけどね。
ああ、じゃあ、これは FTX はいい方法をやってるってことなんですかね。
で、その、ね、もらえるのはね、先に返した方ってなってないと、競争が働かないから、これ、何度かしてみたいに10年かかるわけですよ。
確かに。じゃあ、マウントボックスはこれをやればもっと早かったかもしれない。
なんか、2、3関西人は2人っていう、2人つ以上っていい気がする。
まあ、でも、二重で返すってことはないじゃないですか。
どっちかからでしょうね。
ですよね。はい、早くプロセスが進んだ方なのか。まあ、じゃあ、両方出しておくのが正解なんですかね。
どうでしょうね。なんか、そこに明示的にプライスウォーターハウスで出した人は出しちゃダメとか書いてないのであれば、両方出しちゃった方がいいんじゃないですかね。
アメリカ国内と国外ってことなんじゃないんですか？
一応、情報としては、その US ベースの方は FTX インターナショナル、FTXUS、あと他の、多分 FTX ジャパンとかそういうのが全部できて、で、PWC のやつは FTX インターナショナルオンリーって書いてあるんですよね。だからやっぱり、なんか US の人は、このバハマのやつは使えないっぽいですね。
ってことですね、これ。
私は両方、なんか該当しちゃうんで困るっていう話です。まだどっちでもいいんですかね、これね。
ライスウォーターハウスから出てきているけれども、非アメリカ人向けっていうノーティスもあるみたいですね。
ああ、そうなんですよ。なんかもうなんか、どれが本当か分かんなくて、で、そのうちなんか変な URL クリックしちゃうんじゃないかっていう怖さもあるじゃないですか。
いや、本当、なんか、多分やってる人たちも100%分かんないでやってる気がするんですよね、こういうのっ
い
て。
や、本当に分かっ ってないと思いますね。はい。
なんか恐ろしいですよ
まあ、
ね。
一応、そのドメインが pwc.com だったら、まあ、信じていいのかなぐらいしかないですね。
ですよね。
うん。はい。
うん、なんかクラーケンの指定をするときも、なんかアドレスを書けって書いてあるんですね、その管財人のサイトに。で、もう当然、クラーケンにビットコインを送るときのアドレスだと思って、私のね、それを書こうとしたら、桁が溢れちゃって書き込めないんですよ。で、ほえってなって、クラーケンに聞いたんですけど、クラーケンの人も、なんか私が聞いた人は、なんかわけわかんない回答しか返ってこなくて、で、レディットで一生懸命調べたら、ビットコインのアドレスじゃなくて、クラーケンのユーザー識別ナンバーみたいなのが、で、外に言うためのユーザー識別ナンバーみたいなのがあると。その ID を書けばいいんだよって、レディットに書いてあったから書いたんですけど、すごい不安じゃないですか。レディットの言ったことで本当
そう
にいい
なん
の
ですよ。
かみたいな。
なんかこういう時に最後に頼っちゃうのがレディットっていうのがいいのかっていうのはすごい思いますよね。
ですよね。でもそれ結局正しかったんですけど、なんか
まず
これでいいの本当ってすごい。で、しかもマントコックスの場合、時間が異様に長くかかってるじゃないですか。それを書いてから今日までに多分すでに4年とか5年とか経ってるんですよね。もうそんな経ってないかな、3年かな。でもとにかく何年も経ってるんですよ。そうすると、なんかずっとなんか間違ってんじゃないのっていう気持ちをしたままずっと続くというですね。で、一番世の中で正しいのはレディットだという結論に達したっていう感じの話なんですけど。
はい、私もちょっとレディットを信じつつやってますっていうね、お話でした。
ね、レディット以外に信じられるものないですよね。
怖いことを言ってますけど、そうですね。はい。
でもなんか会社によってはレディットにヘルプの人が常駐してるじゃないですか。なんかコインベースのヘルプの
ああ、は
人
い。
がコインベースサブレディットに常駐してるみたいなのあるじゃないですか。
はい。
まあ、でもその人が本当にそうかということをどうやって
それも
信
な
じ
ん
るかっ
か、
ていうね。
ね、なんか一応そのレディットのユーザーのこう認証みたいなの通ってて、本物ですよってなってるかなぐらいですかね。
そうですよ
はい。
ね。いやー、世の中、なんか不思議ですね。はい。じゃあ
はい。
次は3つ、資金調達のニュースです。1つ目、分散型エネルギーインフラストラクチャーのデイリーライト、あ、じゃない、デイライトですね。デイライトが A16Z 等から9ミリオンドルを調達しました。14億円ぐらいですね。最初は家電のエネルギー消費を管理するデイライトアップというのと、ソーラーや電池のマーケットプレイスを運営すると。で、さらに将来的にはデイライトプロトコルと。これを利用することで、家庭や商用ビルが自家発電電力を売買できるようになるようにするという話でした。なんかどっかで昔聞いた話ですけれども、また新しいのが出てきて、アンドリーセン・ホロヴィッツから、等から9ミリオンドルを調達したという話です。最近こういうユースケース系、やっぱり多いですね。はい。うん。いいことですね。で、次の、資金調達はビットコインのレイヤー2のビットレイヤー。こちらが11ミリオンドルを調達しました。で、ビットレイヤー、名前のままだよって感じなんですけれども、はい、調達です。
はい、いつかね、ビットコインのレイヤー2、ビットコインのレイヤー2っていうのか分かんないですけど、ビットコインを利用したレイヤー2、スマートコントラクトプラットフォームみたいにできるかなと思ってましたけど、まあまあ、どっかでやっぱ来ますね。はい。
あれ？何でしたっけ？そういうのやってるとこありましたよね。あ、とっさに。私、ICO でコインを買ってたんですけど、忘れてしまった。
ビット
な
コ
ん
イン
だっ
のレ
け？
イヤー、ビットコインのレイヤー2ですか？
うん、はい。
いや、なんでしたっけね。多分この回、どこかの回で名前出てきてた気はしますけど。
言ってたと思うんですけど、
はい。
とっさに忘れてしまいました。はい。
ちなみ
で、
に、
はい。
ビットレイヤーの今の TVL はですね、536ミリオンですね。
あ、そんなにあ
ド
るん
ル。
だ。
536ミリオンドルが、まあ、
はい。
TVL なんで、はい。これは多分ビットコインをロックして使う、レイヤー
はい。
2なんでしょうね。はい。まあ、そんな。
750億円ぐらいって感じですかね。
多分、そんなくらい。で、はい、EVM コンパチブルで使えるんで、
う
はい、
ん。
まあ、良さそうですね。良さそうですねっていうか、まだ使ってみないと分かんないですけど、はい、ちょっと、いいんじゃないですかね。はい。
次、最後の資金調達のニュースです。 ブロックチェーンベースの AI プラットフォーム、ハイパーボリックがシードで7ミリオンドル、約10億円を調達しました。最初のプロダクトはインファレンスサービスで、将来的には GPU マーケットプレイスの設立を計画しているということです。ファウンダーは中国人なんですけれども、中国とロシアの数学オリンピックでゴールドを獲得し、UC バークレーで2年間で博士号を取得したというジャスパー・ザングという人です。はい。なんか優秀そうですね。
はい、これもちょっと見てみたんですけど、まあ、インファレンスのサービスって言っているのは、簡単に言うと、AI が学習したモデルを使うフェーズってことなんですけど、まあ、例えばまあ、チャット GPT みたいな GPT のモデルがもう学習されて、モデルとしてありますよね。これを、まあ、どこかの GPU で動かして、要は皆さんがチャット GPT でこう、問い合わせをしているような、あそこの部分を、まあ、こうサービスとして展開するっていうことですね。で、まあ、LLM に限らず、まあ、画像生成とかも最近あるじゃないですか。なんか、ウサギとカメが戦ってる写真出してくださいとか言うと、こう、瞬時に書いてくれるような。まあ、あれもインファレンスなんで、まあ、そこの用途のサービスはなんかもう開始してるみたいでした。で、その GPU クラウドって言ってる、GPU マシンを貸したり借りたりできるサービスはまだペンディングになってたので、まあ、これからなのかなと思っております。はい、まあ、私もその AI 絡みの、方で、その GPU の、分散クラウドみたいなものをずっとやっているので、はい、そのこういうものが今後、サービス化されて出てくる時期なのかなって思ってます。はい。
まあ、なんか彼らプロトコルレベルでいろんなものに使えますみたいな話をしてるんですけど、
はい。
なんかいろいろ賢い人が賢いことをやっている、それはブロックチェーンと AI みたいな、西村さん
はい。
ですかね。
はい。ちょっとそのブロックチェーンの絡め方が結構無理やりだったり、ちゃんと意味のある形で組み込んでたりっていうところは様々あるので、まあ、その辺を、まあ、見極めて使える時代が来るといいなと思って見てます。
というところが、ここ2週間ぐらいのニュースでした。はい。何か他に最近のニュースありますか？
まあ、日本だと、エドコンがありましたけどね、
どうでしたか？
エドコンはちょっと閑散としていたようです。私、行ってないですけど、
ああ、そうなんですか。
あまりにコンセプトが、代々木体育館で謎すぎて、ちょっと理解が難しかったですね。
エドコンってどういう名前の由来なんですか、あれ。
どうなんでしょう。まあ、でも、まあ、基本的にはそのイーサリアムのデベロッパー系のカンファレンスで合ってますかね、西村さん。
じゃあ、イーサリアムディベロップメントですね。
そうですね。そう、イーサリアムデベロッパーズカンファレンスじゃないですか。
あ、なるほ
そう
ど。
デベロップメントカンファレンスか。はい。
あ、イーサリアムデベロップメントカンファレンス東
なる
京
ほ
なん
ど。
ですが、なんかこう、ちょっと、なんだろうな、大きな子供が遊ぶような風船、でっかいポケモンとか滑り台みたいなのがいっぱいある会場なんですよ。代々木体育館で。それちょっと意味が分からなくて 会場
あ、そう。
代々木体育館中にキャラものが30個ぐらい置いてあるんですね
お。
っていう会場なんですよ。風船っていうか、でっかい、子供がほらわーって遊ぶようなやつあるじゃないですか。でっかい、あのいっぱい置いてあり、その2階で一応なんかデベロッパーカンファレンスやってるんですかね。西山さん行きました？
いや、私はエドコンは参加できず、はい、お話だけ聞いてる感じですけど、まあ、よくわかんない感じなのは、このクリプト系のイベントよくあるあるなんで、はい、そのうちの一つかなと思いましたけど、ちょっと参加してないで、どれぐらい、なんだこれはってなってたのかは、ちょっと近藤さんのに聞きたかったところではあります。
そうですね。まあ、一応無料なんで、今回はね。まあ、デベロッパーカンファレンスなんで、そこの下はまあ、何でもいいってことなのかもしれないですよね。で、上で皆さん集まって、まあ、ビタリックさんも来たみたいなんで、話して聞いてたっていう感じでしょうかね。でもちょっと最近感じるのは、やっぱイーサリアム系のコミュニティの熱量減ってますよね、相当。
そうですか？
なんとなくそう思いますね。
みんなどこに行ってしまったんだろ
飽きた。
秋田。ソラナに行きましたとかじゃなくて、秋田。
飽きたっていう気がしますね。っていうのと、やっぱりイスラムがずっと、なんかやるやる詐欺みたいな子です。どんどん伸びてるじゃないですか。やっぱりそれに対して、皆さん、幻滅をしてきてるのかなっていう気がしますよね。なんかこう、エンジニアリングとして面白いネタがあんまないというか、どうですかね、西村さん。
そうですね、まあ、両方あると思いますけど、まあ、その基盤側というか、イーサリアムコミュニティ側からするとどうですかね、まあ、もちろんその基盤の進化がなかなか進まないみたいなところあると思いますよ、当初やろうとしてたことに対して。まあ、とはいえ、なんかユースケースというか、その上で、サービスも実はなかなか作られてきていないので、なんかその辺でも飽きちゃったというよりは、なんかこう、長い時間待たされてる、お互い待たされてる感はありますね。なんかまだその本当に、ICO の後、まあ、ディファイってありましたけど、それ以来、なんか本当に意味のある、ブロックチェーン上で意味のあるサービス生まれたかっていうと、なんか生まれてない気がするんですよね。まあ、
まあ、あとは、
NFT ブームとかありましたけど、あれも意味があるのかっていう話で言うと、ちょっと甚だあれで。なのでちょっとね、地味ですけど、DMV の話とかは、好きですっていう話でありますけどね。
要は DMVNFT みたいなもんですからね。
まあそうですよね。はい。その辺がちゃんと使われるユースケースで派手なのが出てくると、みんなまた盛り上がるのかなって思ってます。
まあ、イーサリアム自体はもうだから結構、これ単体で、まあ、ベータって言ってますが、まあ、ほぼ完成されているところもあるじゃないですか。だから、あとはシャーリングとかをどう進めていくかっていうところですよね。
まあ、そのスケーラビリティをこう上げていきたいんであればですね。まあ、ただなんか今はそれはレイヤー2とかレイヤー3とかで、一回こう落ち着いちゃってるというか、まあまあ一旦これで使えるようになったでしょっていうふうに一段落しちゃってるんですよね。
っていうことですよね。だこの
はい。
先、ロードマップ見ても、なんもないですよね、実は。
まあまあ一応あるんですけど、でもなんかまずは、まあここまで10年近く、ブロックチェーンがこう成熟してきて、そろそろちゃんと使ってくれやというか、そろそろ意味あるサービス出してくれやっていう気持ちもありますね。
そうですね。まあ、というと
イー
ころ
サ
もあ
リア
る。
ム本、普通に毎年やってる、なんだっけ、デ
デ
ブ
ブコン
コ
です
ン
か
の
ね。
方は、
は
の
い。
盛り上がりはどうなんですか？
デブコンの盛り上がりをちょっと何で測るかっていうところはありますけど、どうなんでしょうね。参加者数とかで見ると、なんか増えてってんのか減ってってんのか、多分増えてってはいると思うんですよね。知名度も上がってきてるし、ETF ができたりとかで。だから盛り上がりを人数で測るんであれば、多分増えてってるとは思うんですけど、思いを持ったデベロッパーの割合とか数がどうかって言われると、まあ、薄まっちゃってるから感じられないのかな。数としては減ってなくて薄まっちゃってるのか、もう絶対数として減ってきちゃってるのか、ちょっと不安になります。
なるほど。
あとは初期に比べて、複雑化してきてるんで、今から飛び込んでこう追いつける自信がないみたいな、デベロッパーエンジニアもいるんじゃないかなってちょっと思っちゃいますね。初期から追ってる人は、まあ、なんとなくこう進化をの歴史を見てやってますけど、はい。まあ、ただ、次のデブコンは11月にバンコクなので、比較的、まあ、私は近いですし、アジア圏の人たち近いんで、はい。いいんじゃないでしょうかってちょっと思いますけど。
なるほど。
集まるんじゃないかなと思ってますけど、はい。
ありがとうございます。じゃあ、今回はそんなところでしょうか。はい。というわけで、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それではま
ありがとうございます。
た。